お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月20日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。バヌアツで発生したマグニチュード 7.3 の地震を受け、現地では国際パートナーからの協力を受けながら懸命な救助活動が行われています。救助活動を管理するジョン・レゲンバヌ氏によると、これまでに少なくとも8人の死亡が確認されており、200人以上が負傷しています。レゲンバヌ氏はさらに、多くの国際支援チームがバヌアツに向かっていると述べています。国際的な支援が必要です。オーストラリアやフランスから私たちの活動を支援するためにチームが向かっています。救助チームは現在生存者の捜索と支援を休まず続けており、現在200人以上が医療を受けています。ポートビラの病院が被害を受けたため、仮設の医療施設が設置され、患者の受け入れに対応しています。レゲバンヌ氏でした。バヌアツ政府は7日間の緊急事態宣言を発令。救助活動を支援するため影響を受けた地域では夜間外出禁止令が施行されています。一方、バヌアツに取り残されていた100人を超えるオーストラリア人が19日、オーストラリア空軍の救助便2便でブリスベンに到着しました。オーストラリアがウクライナへの支援を10億ドル以上に増額し、また2022年以来となるキエフのオーストラリア大使館の再開を発表しました。ペニー・ウォン外相はポール・レーマン大使と副大使が1月にキエフに戻ると明かしました。閉鎖中の大使館を訪れたウォン外相は、オーストラリアは常に大使館の再開を計画していたと述べました。
I'm very pleased to announce that we are now able to reopen.
大使館を再開できることを大変嬉しく思います。安全に再開できる時が来たら必ずそうすると言ってきました。再開に向けた安全対策を整えるために取り組んできましたが、ここで再開を発表できることをとても嬉しく思います。ウォン外相でした。ロシアとの戦闘終結後のウクライナに、平和維持を担うオーストラリア軍を派遣する可能性について、連邦のリチャード・マールズ国防相はその可能性を完全に否定しませんでした。これは戦後の安全保障協定の一環として考えられています。ウクライナのゼレンスキー大統領が2022年に提唱した10の項目からなる平和の公式には、ウクライナに対する適切で効果的な安全保障が含まれており、また戦後の安全保障体制の再構築も盛り込まれています。私たちはウクライナを支援する方法を引き続き検討していきます。どれだけ長くかかっても、イギリスと密接に連携し、そのコミットメントがどのような形になるかを共に考えていきます。もちろんウクライナ自体とも連携していきます。マールズ国防相でした。ニュースを続けます。ビクトリア州は今週、反ユダヤ主義に対処するための一連の措置を発表しました。メルボルンでは、アダス・イスラエル・シナゴーグの放火事件など、ユダヤ人コミュニティを狙った事件が相次いでおり、ジュシンタ・アレン州首相は、平和的な抗議の権利は守られるべきである一方で、暴力やヘイトの増加は直ちに止める必要があると述べています。この新たな措置により警察は、公的な抗議活動の過激な行動を抑制する権限が与えられます。また、公共の場でのホワイトナショナリストの過激派やテロリスト組織の旗やシンボルの使用が禁じられるほか、礼拝所前での抗議活動も禁じられます。
And it would be wrong for me to say that everyone who's attending these protests is anti-Semitic. There's no one saying that.
これらの活動に参加している全ての人々が反ユダヤ的であるとは言っていません。 しかし反ユダヤ的な人々がいること、それを堂々と表に出している人がいることも知っています。またヘイトや反ユダヤ主義がこのような環境で広がっていることも知っています。さらに抗議活動でフェイスマスクやバラクラバの使用を禁止します。これが身分を隠すために使われていること、またペッパースプレーなどのクラウドコントロールを避けるために着用されていることも分かっています。アレン州首相でした。イスラム教やムスリムに対する恐怖症や偏見、いわゆるイスラムフォビアに対処するために任命されたアフターブ・マリク特使が、シドニー西部で起きたイスラムフォビアの落書きについて受け入れがたい、許せない行為であるとコメントしました。ニューサーゼルズ州警察はシドニー西部地下横断歩道に書かれたこの落書きについて調査を行っています。オーストラリアのムスリムに対する虐待や暴行の事例はイスラムフォビアレジスターに記録されています。この取り組みによると、2023年10月7日のハマスによる攻撃後の1年間でオーストラリアにおけるイスラムフォビアの事例はそれ以前の8年間に記録された件数を超えたことが分かりました。マリク氏は SBS アラビア語放送に対し、このような事件は社会の結束に大きな圧力をかけるとし、憎しみに立ち向かうためには強いリーダーシップが必要であると述べました。
落書
きされたそのメッセージ自体について言えば、とても驚くべき内容でした。完全に受け入れることができません。自由な言論から増悪の言論へと超えてしまっています。私たちが暮らす多文化多宗教のオーストラリアでは全く受け入れられません。そのメッセージは唯一憎しみと分裂を生むだけです。マリク特使でした。インドネシアからオーストラリアへヘロインを密輸しようとしたとして、バリ島で終身刑を言い渡され服役していたオーストラリア人5人が人道的理由によりおよそ20年ぶりに帰国しました。マシュー・ノーマン、スコット・ラッシュ、マーティン・スティーブンズ、シャーイー・チェン、そしてマイクル・チューガイの5人は2005年にバリ島から8キログラムを超えるヘロインを密輸しようとしたとして逮捕されたバリ9と呼ばれた9人のうちのメンバーです。9人のうちの主犯格とされた2人は死刑が執行されており、もう1人は服役中に病死、また禁錮20年を言い渡された唯一の女性は13年服役後釈放されています。インドネシア政府は5人が受刑者の身分のままバリから移送されたと発表し、恩赦は与えられていないと強調しました。ニュースを続けます。ビクトリア州で先月から始まった先住民と州政府の条約交渉。このトゥリティに関わる関係者は、交渉は順調に進んでおり、2025年は話し合いが大きく進展する年になると期待しています。ビクトリア州はオーストラリア国内でも最も条約交渉が進んでいる州並びにテリトリーとなっています。グディンチーマラ族出身で、ビクトリア州先住民議会の共同議長を務めるルーベン・バーグ氏は、現在の交渉状況に満足していると NITV の取材に対し述べました。
現在
は交渉の進め方に関するプロトコルについて話し合いを進めており、順調に進んでいます。近いうちにより具体的な内容に進めることを期待しています。来年は大きな年になります。重要なイベントがたくさん予定されています。州全域での集会やトリーティーレイアウトが再び開催されます。これらのイベントは条約の進展についてコミュニティに共有する重要な機会になります。バーグ氏でした。ユーロック・ジャスティス・コミッションは、植民地支配が先住民に与えた影響を明らかにするオーストラリア初の正式なトゥルーステリングプロセスです。ジュシンタ・アレン州首相はこの調査結果を学校のカリキュラムに取り入れることで、すべての子どもたちが州の過去や今も続く不平等について学べるようにするとの考えを示しています。最後にスポーツ。国際サッカー連盟 FIFA がドーハで年間表彰式を開催しました。 ブラジル代表でレアルマドリードのビニシウス・ジュニオールが FIFA 男子最優秀選手に、そしてスペイン代表でバルセロナのボン・マティ選手が FIFA 女子最優秀選手を2年連続で受賞しました。現在24歳のビニシウスは10月に僅差でバロンドールを逃していました。
La verdad que estoy muy contento. Es un sueño hecho realidad.
Truly, I am very happy. This is a dream come true. 本当
に夢が叶った瞬間です。ブラジルのとても貧しい場所からここまで来るのはありえないことのように思えますが、それは不可能ではありません。今日は大きな夢を抱く子どもたちのためにここにいます。彼らにもここまで来れると分かってほしいと思っています。これからもサッカーのために大きなことを成し遂げるために戦い続けます。ビニシウス選手でした。以上、12月20日週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。